ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は篠原雄介です。さあ、今回は経済学部経済学科教授山本義弘先生です。山本先生には今週来週2週にわたってお話を頂戴します。それでは山本先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、
さあ早速ですが、先生の研究の専門分野についてお伺いしていきたいんですが、環境経済学ということで、こちら詳しくお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、専門分野としては環境経済学っていうふうな呼び方ですけれども、はい、実際には再生可能エネルギーを社会で利用するための経済制度について研究はしています。
はい、授業も持たれておりまして、市場と経済、そして環境経済学という科目を担当していらっしゃいます。まず、市場と経済についてお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、市場と経済、高崎経済大学では1年生を対象にした経済学の入門科目になっています。
はい、
つまり初めて経済学を学ぶ学生に経済学特有の考え方を勉強していただこうという科目になっています。
はい、これ例えば市場と経済どんなことを学ぶんでしょうか。
いろんな一般的なその、ね、入門に必要な基礎的なことを勉強するんですけれども、特にその経済学特有の考え方という点では、はい、例えば利潤、儲けですよね。利潤を最大にする生産量はいくらかっていうのを考えるときに、はい、通常さまざまな生産量でそれぞれに対応する利潤を求めていって、最も大きな利潤を生み出す生産量にするというのが多分普通の考えだと思うんですよ。だけど経済学ではあまりそういった考えではなくて、現状から生産量を1単位だけ、少しだけ増やしたときに利潤が増えるのか減るのかっていうのを見て、増えるんであればじゃあ実際生産量1単位増やしましょう、減るんであればもう現状で留めておきましょう、でそれを何度も何度も繰り返していくわけです。でやがてその、1単位だけ生産量を増やしたときに利潤、儲けがプラスであれば増やす、マイナスであればそこでやめておくっていうのを繰り返しどんどんどんどんやっていって、つまりプラスである限りどんどんどんどん生産量を増やしていって、でやがてそのマイナスになったところでじゃあもうこれ以上はやめておきましょうと、そこが利潤が最大になる生産量ですよっていうふうなことになるわけです。
なるほど。普通の人ってやっぱりいろんなデータをかき集めて、あこれはこうだからこのぐらい利潤が出るねっていうふうに判断すると思うんですけども、経済学の観点からはまずこうどんどんどんどん1単位ずつ増やしていって、で最高のとこまで利潤がいって、でこれより増えそうであればさらに続けて、増えなければそこで止めるという、
その通りです。
その考えは私初めてでした。これが経済学なんですね。
そうですね、経済学では通常そういう限界的な考え方っていうんですけれども、
限界、
追加的に1単位とか少しだけ増やした時にどうなるかっていうので、それを実際にそうするのかもう現状でやめとくのかっていうふうな考え方をします。だけど多分皆さん通常でもそういった考え方知らず知らずのうちにやってると思うんですよね。例えば食べ放題なんか行く人多いと思うんですけれども、あれってなんか元が取れるかどうかとかっていうのでどれだけ食べるかっていうのをなんか考える人多いと思うんですけれども、
元取りたいと思っちゃうかもしれないですね。
だけど一旦もうお金払って入場した以上はもうそれは済んだことで、つまり元が取れようが取れまかろうがお金は戻ってこないので、そこで考えるんではなくって、もう一皿もう一個食べた時に満足度が増えるのかあるいは減ってしまうのか、
はい、
食べて満足度が減る、もう嫌だとか言うのに無理して食べる必要はないですよね。
そうですね。
つまりもう一個食べて美味しいと思えば食べるし、もういいと思えばそこでやめる、それの繰り返しで何個食べるか何皿食べるかっていうのを決めれば多分最も合理的じゃないかと思うんですよね。
なるほど。
全くそれと同じ考え方を経済学でやってると言ってもいいかもしれないですね。
はい、私たちも知らず知らずのうちにこの経済学を学んでそれを活用しているということになるかもしれないですよね。
そうかもしれませんね。
さあ、先生の授業市場と経済、これは1年生を対象にした入門科目ということでございますけれども、そして先生もう一つ、環境経済学も教えていらっしゃるということですが、こちらも詳しくお伺いできますか。
はい、環境経済学の方は 経済学の応用科目になります、
はい、
先ほどの市場と経済っていうのが経済学の入門科目であったのに対して、これは応用科目ということで、具体的には環境問題を経済学の視点から経済学の観点から考えようという科目になっています。市場と経済のところで授業で説明するんですけれども、ある条件の下では市場に任せておくと、その結果っていうのは最も望ましい、社会にとって最も望ましい結果生じるっていうのが経済学の基本であるんです、
はい、
ところが現実問題見ると環境問題ってやっぱりいっぱい起きてますよね、
はい、
騒音だとか大気汚染だとか、あるいは気候変動問題だとか、さまざまな問題が起きています。ということは、少なくとも現実問題として市場に任せておいたんではそういった問題が生じてしまうから、何らかの対策をしないといけない。
そうですね、
つまりその市場に任せておくんではなくて、市場に介入をすることによって、環境問題を解決に導くということを考える必要があるんではないかというのが、この環境経済学の考え方になります。
なるほど。先ほど先生からお伺いした、完全競争という言葉がこの経済学の中ではあるようなんですが、この完全競争というこの考え方も一つこう重要になってくるようですね。
はい、完全競争という概念そのものは、売り手も買い手もたくさんいて、一人一人の売り手あるいは一人一人の買い手っていうのは、その市場で決まる価格には影響を与えることができないというのが、まあ完全競争の基本になる定義なんですけれども、でその下では市場に任せておけば社会にとって最も望ましい結果が生まれるということなんですね。だけど仮に完全競争であったとしても、やはり環境問題っていうのは起きるだろうというわけですね。ですから、市場に介入することによって、つまり市場に任せておくのでは必ずしも良くなくって、市場に介入して環境問題の解決を考えないといけないということになるわけですね。
なるほど。本来であればその市場に任せておけば全員ハッピーなんだけれども、こう人間社会は一筋縄じゃいかないということですね。
そうですね。つまりその人間社会がというよりは、市場が万能ではないということですね。つまり人はその市場という中でいろいろ行動するわけで、その行動する場としての市場というのがうまくこう機能しないというか、万能ではない、その点では万能ではないということですよね。
なるほど。そういった問題のために市場に介入する必要があるということですよね、
はい、
そういったことを学ぶ環境経済学ということですね、授業を持っていらっしゃいます高崎経済大学経済学部経済学科教授山本義弘先生に今週はお話を伺っています。さあ、先生は本当に学生さんとの関わりを多く持っていらっしゃいます。ゼミも持っていらっしゃるということですよね、
はい、
学生さんとの関わりについてもお伺いしてもよろしいでしょうか。
そうですね、学生にまあ言ってるというか、まあ大学をどう捉えるかという観点から、まあ勉強にしろスポーツにしろ、あるいはその他の社会活動なんかにしても、あらゆる面でやっぱり大学が学びの場であるべきだというふうに考えています。
はい、
やっぱり学びの場なので、自分から積極的に何か学習をする、学んでいくっていう態度が必要だと思うんですね。やっぱり人から言われてなんかやるだけでは身につかないと思うんですよね。それこそ授業でもなんか講義を聞いてるだけではダメで、それをなんか実際の問題に当てはめて自分で考えてみるとかっていうこともやっぱりやらないと本当に自分のものにならないというふうに思います。
うん、先生は考えるきっかけを例えば課題のような形で与えるようですね。
そうですね、やっぱり自分で考えて自分で言葉にしてみないと、その頭の中でこう分かっていても、それを次のアクションに移すためには言葉でなんかはっきりと誰かに伝えることができないとダメで、それをまあ例えば課題とか宿題の形で書いてきてもらうとか、ね、そういったことによって、まあ、その第一歩をやってもらうというようなことを考えています。
例えば先生から見てこう学生さんの現在の様子っていうのはいかがですか？
そうですね、課題与えれば割とちゃんと答えてくる学生が多くって、やっぱりちゃんと考えてくれてるんだなというのは感じるんですけれども、ただそこまでだからやらないというか、そのやる機会がないのかもしれないですけど、だからその機会をこちらで何か与えてあげるっていうことが必要なのかなと。もちろん中にはね、自分から積極的にやる学生もちろんいますけれども、そういった場が必要なのかなと思いますね。
期待したいところはやはりこう受け身ではなく能動的にこう動いてほしいという思いが あるということですね。さあ先生の研究分野の概要ですね、もう少しこう詳しくお伺いできればと思うんですが、やはり一つポイントとしては再生可能エネルギーというものがあるようですね。
そうですね、再生可能エネルギー、ご存知だと思うんですけれども、太陽光とか風力とか、他にもありますけれども、それらが特に典型的なものですが、はい、自然を利用して繰り返し使用できるようなエネルギーを再生可能エネルギーと言います、
はい、
で、自然を利用しているので、その発電をする、太陽光発電とか風力発電、発電をするときに温室効果ガス、典型的には二酸化炭素なんですけれども、それを発生しないという、良い点があります。
はい、具体的にはこうどのようにこう経済のこうメリットをもたらすことができるかというのは。
そうですね、再生可能エネルギーを社会で利用するためにはやっぱりその技術が必要ですよね。なので技術開発にはとても重要で、それはどんどん技術者に開発をお願いしたいと思うんですけれども、一方でそれを利用するのは社会なので、社会がその技術をどのように受け入れるというか、どう使っていくのかっていう、この制度設計っていうのも大事だと思うんですよね、
はい、
ですから技術開発と制度設計両方が備わって初めて再生可能エネルギーを社会で効率的に利用できるんではないかというふうに僕は考えています。
はい、その両輪ということですよね、技術開発とその社会制度、この2つがどちらか欠けていてもダメだしということですよね。
そうですね、
具体的にはその社会制度設定で先生が一番こう大事だなと思っているところは何かありますでしょうか。
はい、今まで再生可能エネルギーを利用する前までっていうのは大規模な発電所があって、送電線で長い距離を運んできてそれを利用するということだったと思うんですね。でしかも需要する側、電力の使用量に合わせて発電量がそれをちゃんとこう供給できるように発電量を調整していくというのが従来のやり方だったと思うんですね、
はい、
だけど再生可能エネルギーだったらそれこそ住宅用の太陽光発電のようにまさに自分の家で発電できるわけですよね、つまり長い送電線を伝わって電気を運ぶ必要もないというのがあります、
はい、
それから今太陽光発電たくさん発電してるから今のうちに例えば洗濯をしとこうとか、その発電量に合わせて電気を使うっていう逆のパターンも可能になってきますよね。
なるほど。
なのでそういった点を考慮に入れた制度ですよね、
はい、
例えば電気料金の制度だとかそういったものを制度設計していくというところに関心があります。
わかりました。環境経済学ということで、大きな括りだとそういった研究をされています。もう少し詳しい内容を来週また先生にお伺いできればと思います。ラジオゼミナール、今回は環境経済学の研究をされていらっしゃいます経済学部経済学科教授山本義弘先生でした。山本先生、ここまでありがとうございました。
ありがとうございました。